サフィルバ北海道の上杉徹監督にお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
V リーグがいよいよ開幕になりまして、ちょうどまあ10試合半分といったところまで消化をしました。チームの状態というのはいかがでしょうか。
はい、そうですね、現在2勝8敗で、なかなかこう勝ち星にはまだ恵まれてないというところなんですけど、初参戦のリーグで、前半戦で2勝できたというところはまず一つ良かったかなと思いますが、後半戦に向けてさらに勝ち星を伸ばせるようにしていこうと今は、みんなで努力しております。
V2 リーグ、初めての、戦いということで、開幕戦、勝利を収めましたけれども、そこからなかなかちょっとこう、勝ちにつなげられていないという展開が、続いている状況ですね。そんな中、11月札幌でのホームゲーム行われました。2日間で1700人を超えるお客様の前でバレーボールができたということになりますが、そのあたりはいかがでしたか。
はい、そうですね、V リーグ史上初の、北海道ダービーということで、我々も非常にこうモチベーション上がりましたし、いろんな、メディアにも取り上げていただいて、すごい注目度も上がった一戦だと思うので、そういうところに自分も入れてすごく貴重な経験になりました。
旭川のボレアス北海道、V2 のリーグでは先輩に当たるチームと対戦ということになりました。史上初の北海道ダービーということで歴史的な開幕戦にもなったわけですが、試合の中身としてはちょっと悔しい展開になりましたよね。ちょっとそのあたりは振り返っていかがでしたか。
そうですね、やっぱりボレアスさんとはまだ実力的には少し差があったので、妥当な結果といえば妥当な結果だったんですが、その中で、なんとかこう一矢報いるために、準備はしてきたんですけど、なかなかやっぱそこがセット取るというところまでいかなかったのは、残念でしたね。
さて、今シーズンのサフィルバーですけれども、新メンバーチームメイトも加入して、また昨シーズンとは違った展開になっているのではないかなと思います。スターティングメンバーに関しても昨年とはもう全然違ったチームになっているんじゃないかなという印象を持ちましたが、そのあたりいかがですか。
はい、そうですね、正直こうチームの、熟成度としてはまだまだっていうところで、本当にこうリーグ戦を通して、1試合ずつこう少しずつ、課題をクリアしていってるっていう段階なんで、なかなか勝ちは来てないんですけど、チームをやろうとしてることは少しずつ浸透してきているので、この後半戦に向けてはもう少しこういいバレーができるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
監督はそのあたり非常にデータをまとめて各選手にもそれを伝えているというふうに伺っていますけれども、そのデータの重視、そしてフィジカルをねリーグ戦前には鍛えられていたというところもありますが、そのあたりの習熟とこれからというね話もありますけれども、年が明ければリーグ再開ということになっていきます。今後はどんな形でチーム引っ張っていきたいというふうに考えですか。
はい、そうですね、10試合戦って、我々の、強みと弱いところっていうのがすごくはっきり出た、数字上でも出たので、それをこう選手に開示して、で我々の、修正すべき点はこういうところなんだよっていうのを、一つずつ説明しながら、でそれを実際こう練習の中に落とし込んでいる今は、状況ですね。これを繰り返していくことによって、我々の課題っていうのは解消されていくというふうに思いますし、でちょっと森本が怪我をしてしまったりとかっていうこともあるんですけど、それがリーグ戦だと思いますので、チームで、後半戦戦えるように頑張っていきたいなと思います。
はい、では最後になりますけれども、ラジオを聴きの皆さんにぜひ監督からメッセージをお寄せいただけますでしょうか。
はい、そうですね、残り10試合一つでも多く勝てるように、この年末年始も少し休みはあるんですけど、しっかり練習して年明けの試合に臨みたいと思いますので、また皆さん応援の方よろしくお願いします。はい、
サフィルバ北海道監督の上杉徹監督にお話を伺いました。上杉監督どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
それではサフィルバ北海道のキャプテン青島健二選手に伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
V リーグ開幕になりまして、前半戦が終了という形になりました。はい、ちょっと今のところ、厳しい状況は続いてますけれども、ちょっと振り返ってみていかがでしょうか。
そうですね、結果は今2勝8敗ということで、こうかなり負けが込んでいるんですけども、その中でも手応えのあった試合、負けたけど手応えのあった試合もあった ったりと、まあ、全然あ もっと頑張らなきゃいけないなって思う試合もあったり、なんか本当いろんな意味でこう V2 のレベルとか高いレベルをこう肌で感じることができた前半戦だったなというふうに思ってます。
はい、まあ、そのような厳しい中でも11月札幌でホームゲーム、まあ、開幕することができました、開催することができました、はい、2日間で1700人を超える、お客様が、ね、はい、入ったわけですけれども、あの状況というのはいかがでしたか。
そうですね、やっぱここコロナ禍の中でこう多分ギリギリまでこう観客入れれるかどうかっていうところだったと思うんですけども、まあ、それでもまあ北海道ダービーっていうこともあって、こうたくさんのお客さんの前でこうゲームできたっていうのはすごく嬉しいことでしたし、まあ、結果はまあちょっと残念ではあったんですけど、まあ、それ以上にこう価値のある2日間だったなっていうのはこう今振り返っても感じますね。
はい、MC として青島健二選手のやっぱりこう、はい、コールをするとですね、
はい、
会場がやっぱりすごく沸くと言いますか、なんか空気がガラッと変わるっていうイメージがあるんですけれども、
そうですか、
はい、ご本人としてはそのあたりいかがですか。
いや、そうですね、こうは出番をこうベンチで待っている時とか、まあ、入った時ぐらいまではこう結構こう雰囲気というかもうこう感じる余裕はあるんですけど、こうなんかもうリリーフサーバーのこうサーブ打つ場所にこう移動しているところぐらいからはあんまりこう無というかまあ後でこう試合の映像を見返した時に、あ、こんなことを言ってくださってたんだとかあ、こんな様子だったんだっていうのは本当後からこう見て感じるぐらい、そうですね、結構いっぱいいっぱいというか緊張なのか、まあ、よく言えば集中なのかもしれないですけど、サーブ打つ時とかプレーしている時っていうのはこうあまりこう周りのことを感じる余裕はなかったですね。
あ、やっぱそれだけやっぱりね全集中してるっていうこと
で、いや、そうですね、もう全集中ですよね、鬼滅僕も見てますけど本当全集中常駐でやってました。
そうなんですね、はい、で実際プレイの中でも、はい、こう試合の、ね、流れを変えるって言いますか、
はい、
キャプテンが入ったことでこう引き締まった展開になったんじゃないかなと思うんですけれど、
そうですね、でも僕としてはそんな自分で空気を変えてる気もなく、まあ、自分できることは限られているので、まあ、自分のプレーを淡々とやるだけなんですけど、まあ、村岡さんの力だったり会場の雰囲気だったり、なんかそういうところでこう後押ししてくださった結果、まあ、ちょっといい方に流れが変わることもあったりするのかなっていうのは思うので、まあ、僕の力というよりは本当周りの皆さんの力かなって思ってます。
謙虚な、ね、キャプテンでもあるなという感じは、ね、しますけれども、年明けからまあリーグは再開ということになります、
はい、
まあ今後のまあ目標といいますか意気込み聞かせていただきたいなと思うんですが、
そうですね、こうやっぱ前半戦こう勝てそうで勝てないとか取れそうで取れないっていう、こうラリーとかが結構たくさんあって、でまあその中でこうやっぱこうチームの戦術を徹底する力っていうのがこうすごい勝負が勝った時には大事なんだなっていうのを感じる場面が多かったので、まあ、後半戦なんかその1本だったりこの1点っていうところにこういかに こだわれるかっていうところがこう勝負を分けるところなのかなっていうのをまあ学べたというか経験できたところだったので、なんかそこの1点をもぎ取る力とかっていうのをこれからの後半戦で追い求めていけたら結果はついてくるのかなというふうに個人的には感じてます。
はい
はい、
年明けにはまた1月2月とホームでの試合も待っていると思います、
はい
はい、ぜひファンの皆さんそしてラジオを聴きの皆さんに、まあ、メッセージお寄せいただけたらと思うんですが、
はい、まず本当いつも応援してくださってありがとうございます。今このコロナの状況でまだ観客入れれるかどうかとかってまた近くなってこないと分かんない部分もあるんですけど、まあ、1回目のホームゲームよりもより多くの方々の前でこうバレーをすることができたら私たちすごい幸せですし、その中でこう結果っていうのも達成いけたらいいのかなと思っています。本当応援してくださる皆さんの力なくして我々のこう価値っていうのは今のところまだないかなと思うので、本当たくさんの方に会場に来ていただいて応援してほしいなと思っています。よろしくお願いします。
はい、サフィルバ北海道キャプテンの青島健二選手に伺いました。青島選手どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
サフィルバ北海道の増谷修平選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
増谷選手といいますと筑波ユナイテッドサンガイアから今シーズン、はい、サフィルバ北海道に入られたということで、いかがですかサフィルバ そのチームの雰囲気というのは。
そうですね、まあ、今年から V2 リーグに上がったっていうところで、昨年のチーム状況とかよくわからないんですけど、本当にこうバレーボールを楽しんでるっていうところと、まあ、監督のデータに基づいた戦い方とかをこうまあ試行錯誤しながら みんなで戦って、まだまだのところもたくさんあるんですけど、本当にこう少しずつ形になってきてるのかなとは思ってます。
はい、マスヤ選手といいますとリベロで、はい、チームの要といいますかでもありますし、
はい、
でまたものすごいやっぱり声が大きいっていう印象、はい、もうサフィルは一の元気印みたいなイメージがあるんですけれども、はい、なんかその部分でこう自分でも思ってるところってありますか？
そうですね、やっぱりレシーブを上げることも役割なんですけど、やっぱりこう人を動かすだとか、うん、状況を読んで指示を出すとかっていうところではやっぱりリベロがコートの外に立つことも多いので、中で見てることも多いし外から見れることも多いので、やっぱりそこで気づいたことだとかはこう声に出して伝えるようには、はい、意識してやってます。
はい、11月には札幌でねホームゲームが行われました、はい、まあ、その時もそうでしたけれども、本当にそのベンチからもそうですし、またそのコート内でもいいよとかいけとかっていう声が本当にすごいんですよね、松井選手の場合。
大前提としてはこう思ったことを率直に言うっていうところで、
はい、
まあ、けどやっぱりそういう自分の声でこう周りが鼓舞できるだとか、うん、周りの力になるだとか、
はい、
まあ、プレーの選択のヒントになるような声掛けっていうところ、
うん、
やっぱりボールが動いてる時じゃないとできない時もあるので、うん、
はい、
まあ、そういうところは本当にボールが動いてる時に声を出そうっていうのは常に意識してやってます。
そうなんですね、はい、先ほどちょっとお話を伺いましたら、佐藤陸前選手とちょっとご縁があるんだそうですね。
はい、そうですね、はい、私が教育実習で白樺学園の方に行かせてもらった時の高校2年生で、はい、陸前の方がいまして
、
はい、まさか今ここで一緒にバレーやってるっていうのは本当にその時も想像できなかったし、うん、
はい、
まあ、ここに入団する前も全く考えてなかったので、
うん、
はい、今本当に素敵なご縁というか、はい、
どうですか、同じチームでね、
はい、
一緒にこう教え子とプレイができるってすごいことだと思うんですけど。
そうですね、なかなかない機会かもしれないですね、それがまた V リーグのチームでできるっていうのは、うん、本当に素晴らしいことだなっていうのは思ってますね、
はい、陸前選手はなんかどんな風に思ってたりと
か。いやー、僕結構厳しいかもしれないので鬱陶しいなと思ってるのかもしれないですけど、まあ、やっぱりセッターなので彼も、うん、でこうスパイカーを操るっていうところでは、はい、もっともっと成長していってほしいなっていうところも、うん、期待ってことも込めて、
はい、
やっぱり声かけたりだとか、もっとこうした方がいいだとか、うん、今の良かっただとかっていうのは、うん、まあ、練習中も試合中も常に声かけるようには、はい、意識してやってます。
そうなんですね、はい、そしてマスヤ選手といいますと、まあ、札幌のご出身で、はい、サフィルは北海道のジュニアの前身チームであります、はい、オールパワーズの出身ですよね、はい、
よく知ってます、
ね、いやいや、やっぱりねジュニアチームで一生懸命やってたら、
はい、
やっぱこうプロのリーグに入れるんだぞっていうのをもう体現してるわけじゃないですか。
あ、まあ、形的にはそんな感じですね
だそうするとやっぱりこう子どもたちの、はい、まあ、目標っていうかね、憧れの存在なんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、今その頑張っている、はい、子どもたちもね多いと思うんですが、なんかその子どもたちに向けて一言メッセージをね送れ、うん、っていただくとしたら、はい、
まあ、やっぱり僕も小学校からそのオールパワーズというチームでやらせてもらってて、本当にさまざまな方々のおかげでバレーも続けることができて、でやっぱで高校大学とつながって今があるっていうところで、やっぱり基礎を学べたところは本当に小学校中学校だとか、バレーボールの楽しさも教えていただいたのも本当に小学校中学校だったので、そういうところをやっぱり練習が厳しいだとかいろいろもしかしたらあるのかもしれないんですけど、自分が好きなバレーボールを楽しむっていうところはどのカテゴリーであってもこう何年バレーやってても変えちゃいけないとこかなと思うので、まあ、ミスを恐れずにどんどんトライしてバレーボール楽しんでほしいなっていうのは思います、うん、
はい、はい、年内はリーグ戦が終了して、まあ、年明けからまたリーグ再開ということになりますが、まあ、そのリーグ再開新年の、まあ、意気込みちょっとお聞かせいただきたいんです。
はい、今月の最初の方で年内のリーグが終わって、データに基づいた監督からのこう年内の反省だったとか、全体で20試合あるんですけど10試合終わって数字に基づいた反省だとかっていうところをこう具体的に提示してもらったので、1ヶ月ぐらい空くんですけど、まあその中でみんなでこういうところの数字をもっと上げていこうだとか、こういうプレーをできるようにしていこうだとかっていう、本当に選手が分かりやすいものをスタッフが提示してくれているので、私たちは本当にやりやすい中でももっとクオリティを上げていかないと、やっぱり残り10試合まだまだこう白星につなげられないところも多いと思うので、一つでも多くまず勝てるように提示してもらった課題を克服して また年明け試合していきたいなとは思ってます、
はい、そして1月の末にはまた札幌ホームゲームが待っています、
はい、
見に来られるお客様、まあ、ちょっと、ね、どういう状況になるかわからないですけれども、はい、ラジオをお聞きの皆さん、そしてファンの皆さんに、はい、ぜひ松谷選手からメッセージをお寄せいただきたいと思うんですが、
は
い、
まあこのようなご時世ではあるんですけど、やっぱりこうバレーボールを見てもらってストレスを少しでも発散してもらえるような、私たちもそういうプレーをしたいと思いますし、先ほどこう言ってもらったように、私は声を持ち味といってあれですけど売りにしているところもあるので、やっぱそういうところも見てもらいながら、本当にバレーボールという競技を楽しんでもらいつつも、サフィルバ北海道というチームを見てもらって、あ、こういうチームがあるんだな、だとか頑張ってるんだなっていう姿を見てもらえるような試合をしていきたいなと思います。
はい、サフィルバ北海道の松谷秀平選手にお話を伺いしました。松谷選手どうもありがとうございます。
ありがとうございました。